それでは、蒼天礼拝を始めたいと思います。主と共に歩むを賛美いたします。ラララララララ、主と共に歩む、その楽しさよ。主の踏みたまいし、宮戸をたどる、糸足、主にすがりて、絶えず、我は進まん。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も新しい朝を与えてくださり、感謝いたします。今日もあなたの御言葉の教えのうちに、また戒めのうちに歩むことができますように、あなたの御言葉が私たちの足の灯火、道の光となりますように、今日も導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。はい、それでは、今日の聖書箇所は、アモス書の4章の1から13節です。それではお読みいたします。聞けこの言葉を。サマリアの山にいるバシャンの雌牛ども。彼女らは弱い者たちを虐げ、貧しい者たちを迫害し、自分の主人たちに何かを持ってきて飲ませよという。神である主はご自分の姓にかけて誓われた。見よ、その日があなた方の上にやってくる。その日彼らはあなた方を釣り針にかけ、あなた方を最後の一人まで森にかけて引いていく。あなた方は皆、城壁の破れ口からまっすぐに出て行き、ハルモンは投げ出される。主の御告げ。ベテルへ行って背け、ギルガルへ行ってますます背け、朝ごとに生贄を捧げ、三日ごとに十分の一の捧げ物を捧げよ。感謝の捧げ物として、種を入れたパンを焼き、進んで捧げる捧げ物を布告し、触れ知らせよ。イスラエルの子ら、あなた方はそうすることを好んでいる。神である主の御告げ。私もまたあなた方のあらゆる町で、あなた方の歯をきれいにしておき、あなた方のすべての場所でパンを欠乏させた。それでも、あなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。私はまた借り入れまでなお三ヶ月あるのに、あなた方には雨をとどめ、一つの町には雨を降らせ、他の町には雨を降らせなかった。一つの畑には雨が降り、雨の降らなかった他の畑は乾ききった。二三の町は水を飲むために一つの町によろめいていったが、満ち足れることはなかった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。私は立ち枯れと黒穂病であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とオリーブの木が増えても、噛みつくイナゴが食い荒らした。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送り、剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を昇らせ、あなた方の鼻をつかせた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。私はあなた方を覆した。神がソドムとゴムラを覆したように、あなた方は炎の中から取り出された。燃え差しのようであった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。それゆえイスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル。あなたはあなたの神に会う備えをせよ。見よ、山々を作り、風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ。暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方、その名は万軍の神主。アーメン。今日の聖書の箇所をまとめます。今日は主がイスラエルを立ち返らせるために様々な災いを送りましたけれど、それでもイスラエルは神様のもとに立ち返ることがなかった。そして万軍の神主を会う用意をせよと 主が最後に語っておられます。それではまず主が示してくださることを書き、またそれを黙想していきたいと思います。そろそろ分かち合っていきたいと思います。それではできた方からお願いいたします。
はい、私は、全体的に主はご自身の民を振り向かせようとして、様々な仕打ちをされましたけれど、イスラエルの心が固くなで主のもとに帰れなかったというふうに思いました。あんまりにも、もう主に背いて随分年月が経っているのかなとも思いますし、とにかく固くなでどんな仕打ちがなされても神様のもとに戻らない。このイスラエルの心はなんて固くななんだろうかと思いました。あともう一つは2節で、神である主はご自分のせいにかけて誓われたと言っていて、イスラエルを引いていくこと、必ず裁きは免れることができない。主は聖なるお方であるからということを教えられました。以上です。
はい、私も一節二節のところで、この北イスラエルの状況がバシャンの目牛と言えるような、この反逆の民のになっていて、そして特に秩序が全く崩壊している、自分の主人に命じるような、しもべが命じるような、そういう状況であるということが分かりました。すべてのマイナスに見える病とか、天災とか、そういった事柄はすべて神様が私たちに出会わせたい、私たちとの関係をもう一回回復させたいという、そういう印なんだなということを、神はどういうお方であるかというと、二節の聖であるがゆえに裁くことができる。そして、十二節、十三節にあるように、この神様に会うということなんですけど、神は、創造主であられる方であって、御言葉を語ってくださる方であって、そして、全能なる方、本当にプラス、最もプラスなる方であることを教えられました。以上です。
はい。私は、4節と5節に目が止まりました。朝ごとに生贄を捧げ、3日ごとに10分の1の捧げ物を捧げよう。感謝の捧げ物として、種を入れたパンを焼き、進んで捧げる捧げ物を布告し、触れ知らせよ。イスラエルの子ら、あなた方はそうすることを好んでいると言われていて、何かこの形式的に捧げる礼拝について、あなた方はそうすることを好んでいるけれども、私はそれを警告していると訴えかけているように思いました。以上です。
はい、私はこの何度も繰り返されている、それでもあなた方は私の元に帰ってこなかったという言葉が本当に主が民を愛しておられたんだなということを感じました。これだけあらゆることをもって主が自分がおられること、このままではいけないことを警告されても決して振り向かない固くなさが民に実際今の私たちにもあるんだなということを思わされています。以上です。
はい、私もその私の元に帰ってこなかったというその言葉に目が止まりました。主の元に帰るというのは一体どういうことであるか、そのことを改めて考えさせられました。そういうことがあったがゆえに、結局このバビロン捕囚というのが起こって、本当にそこで苦しみの中で、神様に会う用意をするという、そういうふうに警告されているんだということが分かりました。はい、それでは続いて神様がどういうお方であるか、また示される模範がないか、罪がないか、示されることを神様に聞いていきたいと思います。はい、それでは分かち合いたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、全体から神様はご自身の民を必ずご自身の聖にかけて取り戻そうとされるお方だと思いました。天や天候の害、病、疫病など、 を送り、最終的にはソドムとゴモラのように覆したのですけれども、しかし民は主の身元に帰ることはなかった。あらゆる方法を通して、ご自分のものを取り戻そうとされる神様の愛を感じています。また、やはり神様についてですが、最後の13節で、万軍の神主であるお方だと思いました。天地を作られたお方で、誰も逆らうことはできないし、イスラエルはこの聖なる怒りを持っておられるお方に出会う備えをしなければならないというのは、本当に恐ろしいことだなということを思いました。以上です。
私も大体同じですけれど、2節を通して、この清さにおいて安全であるお方、それであるがゆえに、この清さをもって民を裁く権威をお持ちであるお方です。その裁きは徹底的であって、一人として逃れることはできません。6節から10節までは、この様々な苦しみ、飢饉や天災、疫病、戦争、様々な災害、そういったことを通して、私たちがご自身に立ち返ることを切に願っておられるお方です。12節から13節は、天地の創造主であって、御言葉を語られる方、またすべてをご存知である全能者です。ですから、このお方にお会いする準備、しなければいけないという命令が記されています。4節5節は、この避けるべき行動として、心からの礼拝ではなくて、形式的な礼拝を悔い改めなければならないということです。以上でございます。
はい。私は9節10節を通して、天のお父様について教えられています。天のお父様は、玉木の中に置いている民に対して、その繁栄を一切奪われる方だと思いました。9節で、あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とオリーブの木が増えても、噛みつくイナゴが食い荒らしたと書いてあって、それでも彼らは食い改めることをしなかったんですけれども、主はそのようにしてことごとく、その民の繁栄を裁きの中で、まあ、奪われるということを教えられています。以上です。
はい、私も6節から11節ですね。ご自分の民を本当に愛されて、あらゆる手段を尽くして立ち返るようにされるお方だということを思いました。やっぱり霊的に死んだ状態にある神様から完全に離れてしまった民は決してこの、主のことを、ここに主が働かれているということに気づくことすらできないんだなということを思いました。主が十字架のイエス・キリストをもって、また聖霊様を送ってでも、私たちが実際に主と交わりを持つことができるために尽くしてくださったのと、この深い主の愛を本当に黙想いたしました。また、霊的に完全に崩れてしまっていると、主があらゆる方法で警告を送られても、全く気づくことができないんだなということを思いました。自分の霊的な感覚というか、そういったものがきちんと維持できるように祈っていかなければならないんだなということを今日は思わされました。以上です。
はい、私は、全体を通して、この人の罪の深さや固くなさというものを本当に思わされました。これだけたくさんの苦しみがあってもなお神様を見ることができない。まあ、日本もそういうところはあると思うんですけど、たくさんの災害にあっても、それでも、この、立ち返ることができない。まあそういう部分があると思うんですけれど。しかし、イエス様がこの深い罪のために十字架にかかってくださって、神様と会う道を開いてくださったということを、もう一度、そのことを思わされました。です。それでは最後に、適応する時間を持っていきたいと思います。はい。それでは、そろそろお勝ち合いたいと思います。できた方からお願いいたします。
神様は清いお方であって、純粋に 私たちを愛しておられるということを今日は悟りました。私のすべての背きの罪は今許されていて、主の御前に出てくることができるというのは本当に何という恵みかなということを思っていました。朝ごとに聖書の御言葉を開いて、主と交わることができるのは、以前の私には許されていなかったことですし、知りもしなかったことなんですけれども、今はこのようにして全能なる神様と日々交わりを持てるというのが本当に恵みだということを今日は思いました。そうです。
はい、私は特にこの6節から11節までのところですけれど、今働きにおいていくつかこの歯車が合ってないところがあるなということを思わされています。今日は特に自分の霊的な目が開かれるように、一つ一つ悔い改めるべきことはないか祈りたいと思います。以上です。
はい、そうですね。まあ、最近、うちの子供が風邪をひくなどして、いろいろとこう本来すべきことが少しストップがかかったりすることもあったんですけども、今日の御言葉を通して、主ご自身が、この、そのようなすべての状況、環境を通しても、いろいろと悔い改めるべきことや、軌道修正するべき点などを、まあ、示してくださるということを教えられて、今日はこのことを、黙想して、そのように主から示していただくために、時間を取ろうと思いました。以上です。
はい、私も6から11節のところなんですけれども、本当に今、教会においてすごく恵みがたくさんあって、すごくこう、主の祝福が溢れている中でですね。でもやっぱりこう、主が警告されているのかなと思うような、なんっていうのとは少し違うんですけれども、出来事もいくつかあったように思います。本当に主が今何を求めて何を語られているのかということを、目を開いてというか耳を開いてというと、本当に持っていかなければならないなということを語られています。日々の祈りを決して欠かしてはいけないということを語られました。以上です。
はい、私も本当にこのたくさんの印があっても、なかなか目が開かれなかった、その状態を見て、まあ今最近でもたくさんのイベントや、まあ、教会でもあるんですけれども、まあそういう忙しさの中でも、やっぱり主との交わりが必要であるということを思いました。その出来事の中に示している主の御心を、やっぱり祈りと御言葉の時間がないと、それを本当にスルーしてしまう。そういうところがあるなと思い、今日もたくさんの仕事があるんですけれども、やっぱり主との直接的な交わりを持つ時間を、礼拝の時間を持ちたいなということを思いました。以上です。はい、それでは一言祈ります。愛する天皇お父様、感謝いたします。あなたが預言者を送り、また様々な印を通して語ってくださるお方であることを感謝します。私たちがそれに耳を傾け、またイエス様と聖霊様の助けによって、父の御心を悟ることができるように、またそれに歩むことができるように、軌道修正することができますように。今日も新たな恵みをお与えください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。 儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。